それではお祈りします。愛する天の様、このメッセージの時をありがとうございます。どうぞ生ける神ご意志が豊かに望んでください。導いてください。また今日はエルサレムの平和のために祈る時ですが、その祈りをも豊かに導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。皆さんおはようございます。今日はですね、10月の最初の日曜日ということで、全世界でですね、エルサレムの平和のために祈るということで、去年は全世界で175カ国でですね、そしてまた、イスラム圏の国でもですね、あの地下教会で8カ国かなんかがですね、共に祈ったということです。で、まあ、私たちの教会もその働きに賛同してですね、今日祈りすることにしています。で、この働きっていうのはですね、ロサンゼルスというかロサンゼルスのちょっと北にある、なんていう教会、チャーチオンザウェイですね。私たちと大きな関係があるチャーチオンザウェイのジャック・ヘイフォード牧師と、そしてまたニューヨークにある教会の、ロバート・スターンズ牧師が、共にですね提唱して、そしてそこから2002年か、なんかで話し合いがなされ、そして2004年ぐらいから、きちんとした形でですね、全世界で祈ることができるようになってきています。で、まあ、ビジョンとしてはね、全世界で170何国国、そしてまた、全世界で5億人の人が祈れるようにということですね、やっています。まあ、去年は1億人ぐらいの人が祈ったということですけれど、まあ、そういうわけで、エルサレムの平和のために祈っていきたいと思いますけれど、まあ、エルサレムって言ってもですね、ピンとこない方もあるかもしれませんけれど、これなぜ祈るかって言いますと、詩編の122編の6節にですね、まあ、今日の週報の最初に書いてありますけれど、エルサレムの平和のために祈れって書いてあるんですね。ですからこれは神様が命じておられることなので、そのために祈るということです。そして、まあ、私たちはその聖書を通して神様がいかにエルサレムあるいはイスラエルに特別な思いを持っておられるかというのをよく知っているわけです。で、例えば創世記の12章にはですね、アブラハムのことが書かれてますけれど、12章の3節に、あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う、地上のすべての民族はあなたによって祝福されるって書いてありますけれど、このアブラハムからですね、こうずっとこのイスラエルの民の、まあ、子孫がこうできていったわけですね。そして神様は聖書を通して、まあ、アブラハムに2人の子供ができたんですけれど、1人はイシュマエル、そしてまたイサクですね。そしてイサクからその系図が、ね、なされるということが書かれて、そしてイシュマエルの方はアラブ人になったんですけれど、そのイサクの方からその12部族が出て、そしてイスラエルのユダヤ人となっていったわけです。そしてその系図を通して祝福されるって言われてですね、そしてまあ、イエス様も出てこられて、そしてまたイエス様を通して我々もね救われるっていうことを通して、全世界が祝福を受けるっていう恵みに預かってるんですね。で、その中でやはりその神様が特別にこのイスラエルっていうことに関してですね、計画を持っておられる、そして特別な思いを持っておられる、そして神の都であるエルサレムの平和のために祈りなさいっていうことをこう言ってるわけなんですね。ところが全世界の動きを見てみると、イスラエルっていうのは非常に今困難な状況にあります。いろいろな形で誤った情報によって、そしてまたイスラエルがこう非難を受けてるんですね。例えば最近イスラム、ちょっと前にですね、ハマスとイスラエルが戦いになりました。で、その時にですね、イスラエルの、少年がですね、殺害されたわけですね、ハマスによって。で、それに対して対抗手段として、イスラエルがハマスを空爆したんですけれど、で、その時にですね、全世界から非難を受けたわけです。なんてとんでもないことをするんだっていうふうにですね。ところがですね、この世界情勢をよく見てみると、今回イスラム国っていうのが出てきてね、そしてこの前アメリカ人の記者を殺してしまったんですね。で、1人とか2人とか殺された時に、アメリカは とかまたいくつかの国がですね、それはひどいっつってですね、そしてそこのイスラム国を空爆したんですね。ところがその、空爆したことに関してはですね、誰も世界が非難しないわけですね。まあ、非難するとしたイスラム国関係の人とか、そういう関係だけなんですね。だからいかにその報道が偏ってるかということをですね、私たちは知ることができるわけです。でその普通に考えたらやはりそのハマスやなんかもね、どんどんどんどん毎日のようにこうロケット弾をボンボンボンと飛ばしてきて、そしてそれに対抗して攻撃しても批判をされる、そういう国になってきてるんですね。だからニュース自体が非常に変なふうな傾きを持ってる、変な偏見を持ってるっていうのをね、私たちは気づかされます。まあそこに裏にね、サタンが働いてるっていうのは私たちは聖書からわかるんですけれど、またそれとともに、パレスチナに関しても非常に、不思議なことがあるわけです。例えば、パレスチナでですね、ある閣僚だったと思いますけど、我々はペリシテ人なのでこの土地は我々のもんだって言ってですね、世界的にこう堂々と言ってるわけです。ところがですね、よくよく考えてみるとっていうか、まあ歴史を見ればすぐ分かるんですけれど、パレスチナ人というのはペリシテ人ではありません。ペリシテ人というのはもうとっくに滅びてしまってるんです。でパレスチナ人というのは、途中から出てきてアラブ人なんですね。でパレスチナ難民というのは、とにかくこの戦後にイスラエルが建国された時にからですね、出てきたわけです。なぜ出てきたかというと、最初にですね、イスラエルが建国するのに反対してたアラブ諸国がたくさんあったわけです。周りの国々ですね。でその時にですね、周りの国々が、そこにイスラエルに住んでたアラブ人に対してですね、ヨルダン川西岸とあとガザ地区にですね、もうこの戦いはすぐ勝利を取るから、逃げる人たちはとにかくそこに行ってろと、それでそこに行かせてですね、そしてその間に、イスラエルを攻めるから、だからとにかくそこへ逃げてなさいということでですね、言ってたわけなんです。ところがですね、実際はその戦争がアラブ側が負けてしまって、そしてそこに取り残された人たちがいわゆる難民として取り扱われるようになったわけです。ところがですね、また不思議なことが起こるわけです。でそこに行ってしまった難民の人たちが、アラブ人なんですけれど、周りのアラブ諸国の国々の人たちは一切その人たちを受け入れなかったんです。でその数が当時として50万人あったわけですね。でそこに残っちゃったわけです。で世界でそれはパレスチナ難民という形で言ってるわけです。ところがですね、実はそれだけじゃないんです。アラブ諸国にいたユダヤ人もたくさんいるんです。例えばシリアとかレバノンとかヨルダンとかエジプトとか、あるいはリビアにもいたわけですね。でそこにいたユダヤ人たちはこの戦争が起こって、やはり難民になってしまったんです。でその数は85万人もいたんです。で85万人はちゃんとイスラエル難民だから、その人たちが来たらユダヤ人だからね、受け入れましょうっつってイスラエル受け入れて、そして、その国民としていったわけです。ところが他のアラブ諸国はその自分たちがここに行けって言って命じたアラブ人に対して一切、後からですね、負けちゃった後何にも言わずにほったらかしにしてたんですね。そして世界の非難をイスラエルに向けるために、まあ、わざとやってたっていうこともありますでしょうけれど、そういう形でですね、この非難されてるんですね。だからそういう形でこのイスラエルっていうのは神の選ばれた国だし、そしてまたユダヤ人っていうのは、先民と言われているように神の選ばれた民なんですけれど、実はその中で、世界的にはいろいろ非難を受けたり、あるいは攻撃を受けたりする、まあ、聖書には終わりの時にですね、再臨前に、 この全世界から責められるって書いてあります。だから全世界から憎まれるっていうふうにね書かれているので、まあそういう方向に行ってるなっていうことは気づくんですけれど、しかしいずれにしてもそういう形になってきてるんですけれど、神様はそのエルサレムの平和のために祈りなさい、そしてまたそれは何を意味しているかっていうと、そこに住んでるイスラエルの人たち、またユダヤ人の人たちが本当に、本当の神様を知って救われることを願って、そして最終的にはそのイスラエル人が天のエルサレムにですね共に集まって、そして平和が与えられるようにこう求めているわけなんですね。でそのことを神様が言っておられて、そのために祈りなさいということを神様が私たちに聖書を通して言われているんですね。ですからそのために私たちも祈っていくわけです。そういうわけで今日はね、エルサレム平和のために祈る日ということで、私たちの教会でも祈りますので、お互いにですね、共に心を合わせて祈っていきたいと思いますけれど、ルスさんにですね、導いていただいて、祈りをスタートしていきたいと思います。
愛する天のお父様、今日のこのエルサレムの平和のために祈る日を与えてくださりありがとうございます。世界中の祈っている方々とともに心を合わせて、まして教会を祈ることができることをありがとうございます。天のお父様、どうぞエルサレムにあなたの平和を与えてくださいますように。人が計画する平和ではなく、神様が導かれる真の平和をエルサレムの上に与えてくださいますように心からお願いいたします。また今さまざまなところからの攻撃がイスラエル、エルサレムにありますが、どうぞそういった中からイスラエル人のイスラエルであるえ人々、イスラエル人の方々をどうぞあなたが守ってくださいますように、ユダヤ人の方々を守ってくださいますように心からお願いいたします。そしてどうぞ本当にその御心の最も早い時にその方々がイエス様を信じ受けられることができるように、どうぞ導いてください。あなたの救いを表してくださいますようにお願いいたします。
天様、このエルサレムの平和のために祈る日を導いてくださっていることをありがとうございます。またこの町田教会でもその、この働きに参加できる恵みを感謝いたします。どうぞあなたが語っておられるように、どうぞこのエルサレムの平和が与えられますように、そしてまたどうぞこのエルサレムにこの神の真の平和が与えられますように、どうぞ導いてください。あなたが導いておられるその計画がなされ、そしてまたどうぞそこに住んでおられるこのユダヤ人の方々がすべてこの真の神であるイエス様を信じ受け入れることができるようにどうぞ導いてください。そして真の神にある平和が与えられますようにどうぞ導いてください。またそれとともに現実問題として、今イスラエルは世界からいろんな形で攻撃されています。この報道においても、また実際的にロケット弾が飛んできたりいろいろなされていますが、どうぞその中にあっても、あなたの国であり、またあなたの都であるエルサレムを守ってくださり、どうぞこのエルサレムを守り、平和を与え、そしてまたあなたの計画がその中で進んでいきますように、どうぞ導いてください。あなたの豊かな恵みと祝福を注いでくださり、またこのエルサレムの平和を祈ることを通して祈っている方々一人一人に祝福を与え、またイスラエル、そしてまたエルサレムの住んでいる方々の上に豊かなあなたにある祝福が注がれていきますようにお願いいたします。この祈りをあなたが導いてくださっていることをありがとうございます。感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。ということで、エルサレムの平和のために共に祈ることができました。まあ、このために、ね、祈ると祝福されますのでね。で、まあ、これは世界的に、今日祈りましょうということでね、立ち上げてやってるんですけれど、実は1日だけ祈るっていうんじゃなくて、ぜひいつでも祈っておいていただきたいと思います。それではですね、聖書の方に入っていく前に、神様がですね、いろいろ素晴らしいことをなしてくださってます。で、昨日、富士急ハイランドの方でね、有名ロックバンドのコンサートがあったんですけれど、神様がですね、そこに、礎の孤児院のブースを、置いてくださって、 そして、まあ、何人来たか分かりませんけど2万、まあ、予定としては2万人ぐらい来るコンサートで、そして、始まる前とかですね、終わってからも、そこに来た方々が、パートナーになるなった方々とかですね、そして何人も訪れてくださったということが、ブログに出ていました。で、興味ある方はですね、礎の石孤児院のブログの最新ニュースを見ていただきたいと思います。で、そこのね、ロックバンドも気を利かせてくださって、最後のね、エンディングロールっていうのが映像で映し出されるんですけれど、礎の孤児院って書いてあってそして理事の名前までねバーッと出てって、だからかなりの時間その流れてるんですね。だから、特別にね、その特にリードボーカルの方がね、孤児とかそういった働きに重荷を持ってくださって、そして、自分のねツイッターでも孤児院があるからみんな来てくださいっていうねツイート出して、そして多くの方が来られたっていうことを聞いています。だから、そういう形でね、いろんな方々にこの孤児院のことが伝えられたっていうのはね、本当に素晴らしい恵みだと思います。で、まあ、私たちのね、神様が言われているのはいずれこの風の響きとかね安らぎの歌も万のコンサートって言われてるんですね。で、ちょうどそういうこと言われてる時にその万のコンサートにね行くチャンスが与えられて、まあそこ行った人たちはタダで見れたんでしょうけれど、どういうふうに動く人々がね動くかとか、どういう形でそれをやっていくかとか、そういったことが見れたんですね。だから本当に神様の計画は完全であり、そして、その中で、いろいろと働きを進めてくださってるなということを思わされました。で、ですからですね、さらに、そのコンサートは明日もある予定になってます。ただ天候がどうなるか分かりませんけれど、あった場合にはぜひまたさらにお祈りしておいていただきたいと思います。そういうことですね。ですからぜひお祈りしておいていただきたいと思います。で、まあ、トータルでは、まあ、日曜日は、ね、今日は特別なので行けませんけれど、しかし、5万5000枚部ぐらい配れてですね、そしてそのツイートによって多くの方々がそこのブースを訪れて、パートナーになってくださったらですね、それほど素晴らしいことはありません。で、なんか児童養護施設がなんかやってる方もですね、わざわざ立ち寄っていろいろお話をしたということですのでね、ぜひ期待して見ていただいていただきたいと思います。それで、聖書の方に入っていきたいと思います。で、今日は、ヨハネの福音書の15章1節からお読みしました。で、ここはですね、ブドウの木の事柄が出ています。で、ブドウの木っていうのは、旧約聖書ではイスラエルのことを言ってるんですね。何度か、語られています。ところがですね、ブドウの木っていうのは、皆さんもブドウの木見られたことありますよね。ブドウの木ってこうね、こう人が出て、それでわーっとこうこう張って、なんていうんですか、あれが枝が張ってってですね、そしてたくさんブドウの実をならせるわけです。だからたくさん実が与えられるその象徴として語られているわけですね。で、そのブドウの木だから、神様はイスラエルに持っておられる特別な計画があったということを私たちは知ることができるんですけれど、旧約時代にイスラエルの民が何度も何度も神様に逆らって、そして、従わなかったがゆえに、本当に受けるべき祝福を受けられなかったんですね。ところがイエス様が来られて、そしてその神様と人間との契約をですね、全くこう変えてくださったわけです。それは罪は何か行いによって許されるというのではなくて、私たちはただ信じるだけで救われる、そしてまたそれによってですね、神様との関わりが開かれて、そしてまた聖霊様が私たちのうちに入ってくださるという、こう契約になってですね、でイエス様が来られたことを通してこの、救いがですね、本当にこう完全な形で表されるようになってきたわけですね。 ですからここに私は誠のブドウの木であり私の父は農夫ですって書いてあります。だから誠のブドウの木、だから本当の真のブドウの木、だから完成されたものであるということをイエス様が言われたわけなんですね。それで、今日はこの箇所を通してですね、まずその、実はその神様がね、身を表そうとしている。それは何かっていうと、一人一人が神様の中で特別な計画を持って、一人一人に、が身を結ぶようにですね、導いておられるっていうことと、そしてまた、まあ、良い身を結ぶときにはですね、この刈り込みとかいろいろありますけど、そういった痛みも伴うこともあるということが書かれているわけです。でもそしてまた聞き従うときにその豊かな実を結ぶことができるということをですね、これらの箇所から私たちは知ることができるんですね。で、この聖書ちょっと読んでみますけれど、私の枝で実を結ばないものは皆父がそれを取り除き、実を結ぶものは皆もっと多くの実を結ぶために刈り込みをなさいます。あなた方は私があなた方に話した言葉によってもう清いのです。私にとどまりなさい。私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木についていなければ枝だけでは実を結ぶことができません。同様にあなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことはできません。私はブドウの木であなた方は枝です。人が私にとどまり私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないからです。このように書いてありますね。で、4節を見ると、私にとどまりなさいってこう書いてあるわけですね。で、この枝っていうのは私たちのことを言ってるわけです。で、ブドウの木がイエス様ですね。で、皆さんも、まあ、分かると思いますけど、例えば枝があってね、それをパッと切り取っちゃったらそこからもう栄養がいかなくなって、そしてその枝っていうのは枯れるしかなくなっちゃいますよね。ところがくっついてたらその栄養が行き渡り、そして実を結ぶようになってくるわけなんですね。で、くっついてないととにかく枯れてしまう。で、それはですね、私たちとイエス様の関係においてもそうだということなんですね。だからいつも神様とくっついてるならば、神様と一緒におるんであれば、私たちは栄養を受け、いろんな恵みとか祝福を受けて、そして実を結んでいくことができる。でも、そこから離れちゃうとですね、霊的にもう枯れてしまうという感じになっちゃうわけですね。だから神様とくっついてるという表現はあれですけど、いつも神様に信頼して歩んでいくというのは非常に重要なことだということを言ってるわけです。そしてだから神様にイエス・キリストにしっかりとつながとどまっているというのが実を結ぶポイントであるということがわかるわけですね。で、このイエス・キリストに結びついてるということはですね、一つはよく言ってますけれど、私たちと神様との関わりっていうのは個人個人の関わりがあります。ですから、私たちがですね、神様に特別一人一人でいるときに神様に祈って、そして神様からいろんな答えを得ていくっていう場合がありますね。だから一対一の関係における神様のとの関係、それとともにですね、聖書には私たちはキリストの体の一部ですって書いてあるんです。私たちはキリストの体の各器官であるって書いてあるんですね。で、キリストの体っていうのは何かっていうと教会なわけですね。ですから、教会の体にしっかりつながってる中で神様から受ける恵みっていうのが非常に大きいっていうことをこう言ってるわけなんですね。だから私たちはその2つのポイントからその神様からの栄養というかね、恵み祝福を受けていくことができる。一つは神様と特別に個々の関係を持つ。そしてもう一つは教会につながっている中で神様が特別に用意しておられるその祝福をたくさん得ていくことができるということなんですね。だ、それをぜひ覚えておいていただきたいと思います。で、 つながっているときに、やはり神様がね、いろいろ語ってくださることに関しても、我々の知らないことをたくさん語ってくださいますし、そしてその中でね、受ける恵みとか祝福っていうのは非常に大きいですよね。例えば賛美の働きを例にとると、2、3週間前でしたっけね、コンサートへ行ったわけですね、私たちは。で、一つは、高齢者施設、それからそこでコンサートすることができたんですね。そしてもう一つは、今度は埼玉県の方ですけど、デイケアセンターでコンサートすることができたんですね。で、その時にね、やはり思うわけです。それでそこでね、コンサートした時に多くの方々がこの目を潤ませて、そしてまた泣いておられる方もおられたわけです。そして、後から聞いたら、そのデイケアセンターの人たちもね、すごい良かった、そして、本当に感動しました、そしてまたいつでも来てくださいっていうふうにこう言われたわけですね。で、私たちはね、プロの歌手でも何でもなかったわけです。だから一般的に見たらね、別にその特別にうまいとかそういったことはなかったと思います。でもですね、神様がその賛美をしなさいっていうことを言われて、それにただ従ってやっていったわけなんです。で、その時に神様が働いてくださって、そこにいる方々に触れてくださり、そして、素晴らしかった、そしてまたその人たちの心に触れてくださったんですね。で、一般のね、有名な歌手が歌ってもそんなに涙を流すことっていうのはないと思います。まあ涙流す人もいるかもしれませんけれど、そんなに多くはないと思いますよね。でもだから上手くても人のね、心にその入っていくということはなかなかない、触れてくださるっていうことはなかなか難しいんです。でもですね、神様が働かれれば、その我々がそんなにプロじゃなかったとしても働いてくださって、その歌を通して、その人の心に触れてくださり、そして、涙を流すということが出てくるわけです。で、その前にですね、私たちは熊本へ行って、やはり高齢者施設へ行って、そしてそこで賛美しました。またそこでもね、泣いてる方がたくさんおられたんですね。そしてその次は、そういった施設ではね、福音を語ることはできませんから、ただ歌うだけですけれど、で、2日目にはですね、ある家庭に行ってですね、そこでコンサートしたんですね。で、そしたらですね、やはりそこで、かなり涙を流しておられた方がいて、そしてその後、個人の家なのでね、今度は福音を語ったわけですね。そしたら救われちゃったわけです、2人も。で、普通ね、どんなに頑張って説得してもですね、なかなか救いが表されるっていうことはありません。でもですね、やはりそこで神様が触れてくださったんですよね。だから、その私たちには何か理解できないことがあっても、その神様が教会に語ってくださることを通して、それにただ従っていった時に、不思議な形で神様が働いてくださって、そして主の素晴らしい祝福、恵みをですね、私たちは見ることができたということなんですね。だから、そのつながってるっていうのは本当に重要だなということを本当に思わされました。ですから、それもですね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。そして、もう一つはですね、この2節に書いてありますけれど、私の枝で実を結ばないものは父がそれを取り除き、実を結ぶものは皆もっと多くの実を結ぶために刈り込みをなさいます。で、多くの実を結ぶために刈り込みをするって書いてあります。だから皆さん、なんか植木を育てたりですね、なんかしたら剪定をするっていうことをしたことがあると思います。で、私も昔家でね、バラを咲かせたりするときに、冬になったらこう切ってですね、そして次の年にはたくさん、ね、大きな花が咲くようにしたりとかですね、あとなんか、 キュウリとかトマトとかね栽培するときに余計なものが出てきたらそれを取ってですね、そしてやったらなんかこんなでっかいトマトができてですね、まあ次の日取ってやろうと思ったら朝早く鳥が来て食べてしまいましたけどその恵みに預かれませんでしたけど、でもそういう形でね身を見ることができるわけです。で、だから私たちはね、その剪定っていうのが非常に重要だっていうことを知ってるわけです、木が育っていくために。でこの前ね、ずっと前この弘前行った時にですね、そこの桜、まあその時は咲いてなかったんですけど桜の話を聞いたことがあるんですね。で弘前の桜っていうのは非常に有名です。弘前城の周りにですねすごい桜が咲いて、日本でも最も桜の綺麗なところだとも言われているところです。でその桜のですね剪定師がいるそうなんですね。でそしたらそこにですね100年も経った桜があって、それでも未だにちゃんと綺麗な花を咲かせるっていうことを言われてました。でその時にですねやはりその剪定する人がうまく剪定するがゆえに、いつまでもこう身を見せる身っていうか、まあ、その時は花ですけどね、ということを言ってました。だから大きな実を見るためにあるいは素晴らしいものを見るために、刈り込みっていうのは必要だっていうことなんですね。で刈り込み必要だっていうことは一つはですね私たちが神様に従っていくときに、この捨てていかなければいけないものもあるっていうことなんですね。だから、まあ、私たちの、ね、人生において、まあ、自分のやりたいようにこう普通は生きてるわけです。で、その中でね、実は神様がいらんようなものもこうたくさん持ってるわけなんですね。で、私なんかもその神様にね、従っていく中でいろいろもうこれは捨てなさいってことを言われたものは何度もありました。で、その中でね、まあそれは確かに十字架を追うことです。自分ではね、とってはそんなの嫌だなと思うのはあるかもしれませんけど、しかし実はそれはですね神様の恵みとか祝福を受ける一つの大きなポイントだったなということを思わされるんですね。で、まあその自分のね、宝物にしているものっていうのはあるかもしれませんけど、しかしそれが本当に神様がそれを用いようとしておられるかどうかっていうのはね、やはり大きなポイントになってくると思います。で、私なんかもね、音楽が好きでいろいろ楽器もたくさん持ってました。それからLP もですねたくさん持ってて、まあ、今は CD ですけれど当時はレコードで LP って言ってね30センチぐらいあるやつで、でそれをまあ結婚する前にね300枚ぐらい持ってて、ギターも13台ぐらい持っててですね、そして結婚した時は妻がですねこの人はもう全然お金がないって言ってたんですね。でそれはそうですよ、それだけ使ってたわけですから全然お金がない。でもですねそういった余計なものをね神様は一つ一つ過ぎ落とされてって、そして導かれたんですね。だから本当は私はそういうの好きだったんですけど、でも神様が私に言われてたのは賛美が中心じゃなくてね、この牧会する方メッセージする方だっていうことを言われて、そして一つ一つ、まあ今でも賛美はしますよ、それは神様がね言われてることですから、でもそっちが中心じゃなくて牧会する方が中心だって言われたので、それを一つ一つこう捨ててったわけですね。でも捨てたからといってそれが損になったっていうことは何一つありません。で、いまだにね、その昔やってた音楽が用いられて、いまだにね、この年になってもギターを弾いたり、歌を歌ってるわけです。で、不思議なのはね、今歌ってるような歌っていうのは20歳代の人とか10代の人が作った歌ですよね。そういった歌をですね、6時のおじさんが歌うっていうのは普通の世界じゃありえませんよね。世の中の人見てください。ヒット曲やなんかをね、年取ったおじさんが大声でこう歌ってるなんてことはまずないですよね。でも、 神様は本当にそういう若い人たちのね作った歌を歌わせてくださって、またそれを通してねいろんなこの感動とか与えてくださり、そしてまたそれをねいろんな方々に伝えていくその道具としてね今神様が与えてくださってるんですね。だから何一つその、こう捨てたものでね悪かったものはありません。それが一つ一つ益となって今あるっていうことをね今本当に感じさせられるんですね。で、ですから、そういった形でね神様に本当に祝福とか身を見ていくためになんかいらんものを捨てさせられることもあるっていうことです。だから痛みがね伴うことがある。だから枝を切ると、枝は神経ないかもしれませんけれど、でも痛みがあるわけですね。例えば人間は手が切れちゃったりするとね、だから切るっていうことは痛みがあるし、また外から見ててもあなんか切っちゃったらもったいないなっていう感じがするかもしれませんけれど、しかし大きな実を結ばせるためにはその必要じゃないものは取っていく、これは重要なことだっていうことですね。それとともに私たちの信仰生活においてもその痛みがある場合があるということです。でそれは何かっていうと、信仰生活をやってるとですね必ずいろんな問題が出てくるんです。困難が出てくるんです。自分が思ってて、そして、嫌だなと思ったり、なんでこんな問題が許されるんだってですね思うんですね。そしてクリスチャンになって、その困難があるっていうことを知らない方はなんで信じたのにこんな問題が出てくるんだとかですね、そういうふうにこう言ってしまうんです。ところがですね、実は神様はその一人一人をね立て上げるためにいろいろな問題とか困難を許しておられるんです。で何一つ神様の計画なしでねそういったことは起こりません。だから問題が起きたとしても困難があったとしてもそこにですね目を留めてしまうと自分のね人間的な力で解決しようとして、そしていつまでたってもその問題から解放されないということになってきます。で神様はその立て上げのためにね何を求めているかっていうと、この私につながっていなさいって書いてあるように、それは何かっていうといつでも神様に信頼していなさいということを言ってるわけです。ですから、問題があった時にもそれを本当にいつも神様のところへ持っていけるかどうかっていうことなんですね。だから神様のところへ持っていくんであれば神様がそれを解決してくださるんです。それを私たちは聖書の言葉を通しても知ってるわけです。例えば約束の言葉があるわけですよね。ロマ書の8章28節には神に従うんであれば全てのことを働かせて益としてくださるってこう書いてあるわけです。でもこれは素晴らしい約束ですよね。神様に従っていけばもうね悪いことでも何でも益になるってこう書いてあるわけですね。だから益になっちゃうんです。でこれってね普通の神様を知らない人たちにとってはですね、本当に、かわいそうなことですよね。そういう約束もなくて問題があった時にどういう対処していくか、やはり人間的にね対処せざるを得ないでしょうね。そしてなんで私にこんなことが起こるんだろう、なんでこんな問題が、なんで私がこんな落ち込まなきゃいけないんだろうとかですね、いろいろこう思ってくるわけです。でその時に自分の力で何とかしようとするので、精神的に、こう圧迫を受けてしまったり、あるいは、落ち込んでしまったり希望をなくしてしまったり、そういうふうになってしまうんですね。でもその時に神様の約束に立ってとにかくつながってるっていうのが重要ですから、言われた通りにしていく。だから全てのことについて感謝しなさいって書いてありますから、それをやっていくわけですね。で、一回だけやるっていうんじゃなくてね、これは何度も何度もやっていくわけです。問題があるときにはね、で徹底してやっていく。でその時にそれを通して神様の解決を私たちは必ず見ていくことができるんです。あるいは、その信仰を使うことになってくるわけですけれど、神様は求めなさい、そうすれば与えられますとも書いてありますから、求めるんであれば与えてくださる、感謝すればそれを通して益としてくださる、そして一つ一つその神様が言われている通りにやっていくときにですね、どんな問題があったとしても神にある解決は必ずなされるんです。 でこれはですね、本当にクリスチャンになってる大きな恵みですね、特権です。だから、どんな問題が起こったとしてもそんなに、がっかりすることはないわけです。で、あ、これはこれから神様が働いてくださるんだっていうふうにね思えば、そしてその言われている通りにやっていくんであれば必ず解決があるということを私たちは知ってるわけですね。だからそれを実践する人たちはその神様の素晴らしい恵みをたくさん見ていくことができるんです。そして、神の技を生きて働かれる、ね、神様をたくさんこう経験していくことができているわけなんですね。で、その耐えられない試練はないとも書かれています。だから神様がね、何かこう私たちを立て上げるためにいろいろな問題が起きた時においても耐えられない試練はないと書いてありますから、それで脱出の道も備えてくださってるって書いてありますから、必ず本当にねもう耐えられないってことはないはずなんです。だからその時に、こう私たちは自分自身を変えて自分でこの解決をしないように、そして神様にそれを委ねていく、そして神様が言われている通りにやっていく、その時にですね大きな問題の解決が表されてくるということをですね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。そして、ここに書いてあるように、神様はですね一人一人を通して一人一人がこの多くの実を結ぶように計画されておられるんです。でそのために私たちは、この神様にくっついて従って歩んでいくっていうのが大きなポイントになるっていうことをですね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。で私たちは、イエス・キリストを信じた後にこう生まれて変わったわけです。で赤ちゃんがねだんだん成長していくように、ね、今どんどん成長してますよねそれと同じように私たちもですねイエス様を信じてから、まあ、信じたばっかしの時っていうのは、まあ、赤ちゃんなんですけれど、まあ、ナラミちゃんみたいにねだんだんこう成長していって見るたびにもうどんどん大きくなっていくように、私たちもね、ただ新しく生まれたばっかしでそのまま赤ちゃんでいるっていうことじゃなくてですね、やはりちゃんと成長していく必要があるわけです。そして、まあ、ナラミちゃんの場合は親がちゃんといろいろ教えたりねいろいろして成長していくわけですよね。で私たちはその親っていうのはイエス様だし、そして聖書だし、まあ、父なる神ですから、それに従って歩んでいくときに素晴らしいこう成長を遂げていく。で一つ一つも約束も与えてくださってますから、その中で身を見ていくことができるということですね。ですから神様は私たちを本当にこのリバイバルの働きのために大きく用い、そしてまた身を結ぶものとしてなそうとしている。だからこそ私たちはですね、神様の言われることに従っていく、そしてまた、まあ、痛みとかそういったものも神様のね立て上げの一つの試練だということをですね覚えて、そういう問題が起きた時も神様にある対応をしていくっていうのが重要だということを覚えておいてください。そして、いつもつながっている、そしてまた教会の土台の中にいるっていうのはね非常に重要ですので、それを覚えてですね共に、歩んでいきたいと思います。お祈りします。愛する天の様、このメッセージの時をありがとうございます。あなたがこのエルサレムの平和のために祈る機会を与えてくださったことをありがとうございます。またメッセージを通してあなたが語ってくださったことをありがとうございます。この自分の思いがありますが、それがこの邪魔して神様の方に向けない方がおられます。その自分の思いではなく私に全てを明け渡していきなさいとおっしゃいます。またこの問題があった時にその対応の仕方にちょっとこの迷いがある方がありますが、その時に私に全面的な信頼を寄せて祈っていきなさいとおっしゃいます。一つ一つこの忠実にやる中で一つ一つあなた方はこの私の大きな解決を見ていくとおっしゃいます。それでは癒しのためにお祈りしたいと思います。罪があるとですね、祈りが聞かれない場合があります。ですから全員で、罪の悔い改めの時を最初に持ちたいと思います。 愛する天の様、あなたが癒し主であられ、また、解放主ですからありがとうございます。どうぞ今聖霊様が豊かに望んでくださり、賜物の働きが豊かに表されますようにお願いいたします。どうぞ今癒しの霊を注ぎ、お一人一人の体、精神に触れ、あなたの力ある御業を表してください。イエス・キリストの皆によって一人一人に働く病の力を打ち砕く。イエス・キリストの皆によって一人一人に働くこの精神と肉体に攻撃してくる病の霊を封じし、それを完全に断ち切る。イエス・キリストの皆によってこの一人一人の体と精神の上にイエス・キリストの癒しを宣言する。またその体とそしてまた精神をイエス・キリストの皆によって命ずる。癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。この背中が痛い方がおられます。そこに今主が触れられ癒されました。その癒しを受け取ってください。またちょっとこの歯茎がちょっと悪い方がおられます。そこに今主が触れられ、そこに、その癒しを感謝して受け取ってください。また、ちょっと歯が痛い方がおられます。そこに主が触れられています。その癒しを感謝して受け取ってください。また右の手が痛い方がおられます。その 手に今主が触れられ癒されました。それを感謝して受け取ってください。また喉がちょっとガラガラしている方が、そこに今主が触れられました。その癒しを感謝して受け取ってください。イエス・キリストの皆によってイエス・キリストの癒しをお一人一人のうちに宣言する。あなたの恵みを感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願わくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今私たち一同ともに豊かに常しえにありますように。アーメン。